今は列王記をずっと学んでおりますけれども、列王記は基本的に、北イスラエルの王様をメインに書いてあるものです。で、特にアハブ王の時代からそれ以降は、北イスラエルでの出来事がずっと続いていましたけれども、今回は久しぶりに、南ユダの話です。では早速解説に行きたいと思います。ヨシャバテの子ヨラム16節見てください。イスラエルのアハブの子ヨラムの第5年、ヨシャバテがまだユダの王であった時、ユダのヨシャバテの子ヨラムが王として治めるようになった。今までですね、ヨラム王という人物が登場してきましたけども、この人は北イスラエルの王様です。で、アハブ王の息子でもあります。しかし今回登場するヨラムというのは南ユダのヨシャファテ王の息子のヨラムです。ということは、同じ時代に北と南両方にヨラムという同じ名前の王様がいたということになります。とてもややこしいですね。17節見てください。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。これをまとめる16から17まとめるとですね、ヨラム王が王様であった期間は実際は13年です。ですけれども、最初の5年は父のヨシャファテと一緒に共同統治をしています。で、単独で統治したのが8年ということになります。はい。で、続けて18節。彼はアハブ家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目の前に悪であることを行った。ヨラムのお父さんはヨシャファテで、大変信仰の厚い王様ですけども、でも彼の奥さんはアタリアといって、北のアハブ王とイゼベルの間にできた悪の VIP というか、とんでもない娘ですね。つまりヨラム王は善の家系と悪の家系をですね、混在しているような人物です。で、結果的に悪が善に勝ってしまっています、つまり父ヨシャファテの影響よりも奥さんのアタリアの影響の方が強く受けたということですね。だからこのアタリアという人は後で出てくるんですけども、お母さんのイゼベルに負けないぐらい恐ろしい女です。で、このアタリアの影響を受けてヨラムは悪を行うようになりました。で、19節。しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。このヨラム王によって南ユダという国は堕落してしまいますが、しかし神様はダビデゆえに南ユダを滅ぼさないと言われます。以前第二サムエルの7章でですね、神様がダビデと契約を結びます。ダビデ契約と言いますけれども、その契約によるとダビデ王朝は永遠に続くという約束です。ですから永遠に続きますから、その契約ゆえに南ユダを神様は守られるということですね。はい。2番目いきます。ヨシャバテ、ヨラム王に対する懲らしめ。ヨシャバテの時代は視界の東にあるこのエドムという国がありますけれども、そしてもう一つはエルサレムの南西にあるペリシテの地に近くにあるリブナという2つの国が南ユダが支配して属国になっていたわけです。しかしヨシャファテ王が死ぬと2つのこのエドムとリブナがですね、反旗を翻します。それを知ったヨラムはですね、反乱を制圧するために出陣します。まずエドムに出陣します。しかし逆に エドムの軍隊に包囲されて、なんとか脱出して命からがら逃げ出すことができました。でも結果は敗北で、このエドムという国はそれ以来南ユダから独立することになります。そしてそれに便乗してリブナという国も同じように反乱を起こして、そして独立に成功したということです。こうやって南ユダは2つの国を手放すことになります。結果国力が低下して、非常に悩むようになりました。これは不従順なヨラムへの懲らしめを神様が与えたという出来事です。はい、じゃあ次2番に行きたいと思います。アハブ家の霊を迎えた南ユダ、今日のタイトルでもありますけれども、南ユダがこの堕落した災いをもたらした原因は何かって言ったら、18節にはっきり書いてます。アハブの娘が彼の妻だったからである。これが原因です。つまりヨラムの妻アタルヤが堕落の原因ということです。このアタリアがですね、自分のお父さんお母さんがやってることを南ユダに持ち込んだということですね。さっきも言ったように、このアタリアはアハブとイゼベル の娘で、お母さんをコピーしたような邪悪な人です。なぜそんな女性をですね、南ユダにもらってきたのでしょうか。でもしね、この2人の結婚が恋愛結婚だったとしたら、これは結婚の責任はヨラムにありますね。当然ですね、皆さんも結婚している人は恋愛結婚ですか。もし恋愛結婚だとするならば、自分が好きでくっついたわけですから、自己責任です誰のせいでもありません。あなたが選んだ相手ですと言って、ですから、しかしですね、皆さん、当時古代ではこんな恋愛結婚なんかありませんよ。というか、もう日本だって大正明治の時代にはもう恋愛結婚なんかありません。みんな親が決める結婚です。しかもヨラムは王家の出身ですから、王家の者が結婚する場合は基本的に政略結婚です。ということは、アハブの娘アタルヤと自分の息子のヨラムの縁談を決めたのは誰ですか。お父さんのヨシャファテです。ですから、南ユダに災いをもたらした一番の責任はお父さんのヨシャファテにあります。ところがですね、このヨシャファテは歴代の王様の中でも特に信仰深い王として評価されています。第二歴代史の17章3節にですね、ヨシャファテは主と共に歩んだと書いてあるんですけれども、この主と共に歩んだと言われる人は聖書に3人しかいません。エノクとノアとそしてヨシャファテ、この3人だけです。それぐらい立派な信仰を持った人です。しかも自分だけじゃなくて、ヨシャファテは南ユダの町ごとに律法の教師を派遣してですね、民にも律法を教えて守るようにさせました。ですから、このような敬虔なヨシャファテがなんであのアハブ家の人と仲良くして彼らの娘を自分の息子に嫁がせるようなことまでしたんでしょうか。ヨシャファテは確かに主を愛する信仰者ですけれども、しかしそんな彼もですね、やっぱり一国の王様として国を治める現実の厳しさに大変悩んでいたと思いますね。南ユダはさっきも言ったように、ダビデが始めた、ダビデの子孫が治める特別に愛された、神に愛された国です。 だから神様が守ってくださるんですけれども、しかし現実はですね、実際は人間の目で見た国力としては北イスラエルの方が全然上なんですよ。南ユダって小国なんですよ。そして周りには東にアラムとか西にペレシテとか、大変敵国がいつも隙を狙って南ユダに襲いかかろうとしている。だから人間的に見ると自分たちだけで単独で国土を守るのはこれ無理だ、不可能に思えたんですね。それでヨシャファテの思いの中にですね、北イスラエルのアハブと仲良くしていかないと私たち国は守れないな、そういう肉の思いが神様に対する信頼を曇らせていったということです。それでやっぱり南ユダを守るためには仕方ないと、背に腹は変えられないと、それで現実路線で行ったんです。つまりヨシャファテは神の言葉よりもこの世の処世術で判断し行動したということです。昔ですね、韓国に行った時にこの大統領選挙の真っ最中に行きました。その時ですね、キム・ヨンサムという人が大統領に立候補しました。まあ、ご存知のように結果的に彼が大統領になってね、大統領になるんですけども、当選するんですけども、その時一緒にいた韓国人の牧師がですね、このキム・ヨンサムという人はね、素晴らしいクリスチャンなんですよ、信仰者なんですよ、長い間教会の長老としてね、教会学校で教え、駐車場係とかしたりしてね、とてもよく使えた人なんですよ。だから彼が大統領になれば本当に韓国は変わると思いますとかって絶賛してましたね。あ、そうなんですかってこう聞いてて、でそれでソウルの街にね、彼の立候補してましたから選挙ポスターが街中に貼られていたんですよ。それでこうよく見たらですね、キム・ヨンサム大統領の写真なんですけど、お寺の鐘をこうついている写真だったんですよ。ええと思って、ね、熱心な素晴らしいクリスチャンで、なんでお寺の鐘をついてるんですかって言ったらですね、ちょっとこの牧師困った顔してね、やっぱり仏教徒もね、票を取り込まないとね、大統領にはなれないんですよとか言ってから、なんか申し訳なさそうに、ああそうか、そんなもんなのかと思ってね、そう、取り込まないと大統領にはなれないということを言ってました。まあ、あまり深くは掘り下げませんけども、まあ、そういうことを言ってましたね。あれ、
ヘブル4章2節、はい、というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。
はい。ヨシャファテはとてもよく聖書を学んで、よく理解していました。しかし問題は、聖書のその持っている知識と現実の生活を結びつけることをしないで、たびたび肉の判断で行動することがあったということです。皆さんもですね、どんなに聖書を学んで知識を積み上げてもですね、皆さんの人生に、実際の生活にそれを適用しないと意味がないということです。
第2コリント10章5節、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ。
はい。悪魔はですね、見える現実を通して御言葉を否定させて、背に腹は変えられないとか言って肉の判断、 肉の行いを引き出そうとします。神様は目に見えませんから、神の言葉は文字ですから。でも見える現実はこの視覚に入ってきますからね。企業がコマーシャルにお金たくさん払いますよね。人は見るものにもろに影響を受けるんですよ。でその判断がに 目から見える肉の判断というのは強力です、ね、だから教会で献金したら損するわとかね、あの熱心に奉仕したら出世しないわとかですね、そういう肉の判断がね、でも肉の行動を選択したら皆さんは肉の刈り取りをすることになります、ですから皆さんいつも言っているように神の言葉が学んだらね、頭から胸に降りてくるように、本当にハートに魂にですね、に御言葉が受肉して自分の人生の中にそれを取り入れていかないと、私たちは神の栄光を表すことができません。アーメン。で次、選びよの懲らしめ。北イスラエルの王様は、まあ、基本的に良い王様一人もいません。一人残らず悪を行いました。でその悪い王様の中でも特に邪悪なのはアハブです。で後で分かりますけども、アハブ家の血を引く者は全員エフーという人が出てきて、彼によってアハブ家は死に絶えます。これ神様の裁きだって聖書になります。つまりアハブ家の罪に倣う者は皆滅ぼされるという運命なんです。で18節に戻ってみてください。彼はこれヨラム王ですね。ヨラム王はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。はい。ヨラムは南ユダの王様だけど、北イスラエルの王様のアハブと同じ罪を行わせた、同じことをやったって言ってるわけですね。ということはこの裁きの原則から言えば、ヨラム王もアハブ家と同じように滅ぼされて当然と言えます。しかし神様はヨラム王とその王朝を滅ぼさないと約束しました。なんでですか？19節もう一回、しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まなかった。主はダビデとその子孫に常に灯しべを与えると彼に約束されたからである。神様はダビデに、あなたの王朝は永遠に続きますよ、そう約束しました。アブラハム契約ってありますね。あのアブラハム契約をもっと具体的にしたのがダビデ契約なんです。ですからアブラハム契約は無条件契約です。人間がどう反応しようが関係なく神様は祝福するという無条件契約です。ということはダビデ契約も同じです。たとえ人間の側に不手際があっても、神様は一方的にその約束を守ってその約束を成就させます。事実ダビデ王朝は耐えることがない、まあ歴史的に耐えたけど、ダビデの根っこが出てきて、ヨセフとマリアから出てきてイエス様が生まれました。そして予言によると千年王国ではダビデ王朝は復活します。これ全部ダビデ契約を結んだからです。ですからダビデ王朝は絶えないし、南ユダも絶対的に守られるということです。神様守る代わりに、その代わりにヨラム王がこれ以上堕落しないように訓練します。その手段としてさっき説明したエドムとリブナという国を反乱を起こさせて、南ユダを東から西から攻めさせるようにしました。結果ヨラムは国力を失って、その対応に悩まされます。生きた心地がしなくなりました。でそうなったのはやはり彼がこれ以上傲慢になって罪を犯し続けないようにするためですね。今私たちも終末を生きています。神様は 今までは人類に忍耐して憐れんでこられましたが、聖書によると間もなくご自身に敵対している者たちを裁かれると書いてあります。しかしクリスチャンはこの世から救い出されて、具体的に言えば軽挙されて守られる者たちです。私たちの救いもアブラハム契約、ダビデ契約の流れにあるものですから、イエス様を信じた者はその行いに関係なく無条件で救われます。前回言ったように、一度救われた者は撤回されることがありません。生まれたら生まれっぱなしです。生まれ直すことはできません。ですから私たちは神の愛を失うことはありません。そんな恵みを受けたはずのそういうものが、もしこの世に心を向けて、この世にかたどられるようなことがあるとどうなるんでしょうか。神様はクリスチャンが堕落したまま生きるということを許されません。なぜなら神の子はこの世と運命を共にすることがないように、そのクリスチャンが持っている肉の心、かたくなな心を神様は打ち砕かれます。
ヘブル12章8節、もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。
はい、皆さん、懲らしめは神様がその人を愛しているという証拠です。あなたが神の子であることの印です。この世でセレブになること、繁栄することが神の子である印ではありません。むしろそういう人たちはその富ゆえに神から遠く離れています。もしあなたがこの世が滅びに向かっているのに、あなたもその流れに乗っかって一緒にその仲間にいるんだったら、神様は放置しませんよ。必ずあなたをこの世から引き剥がすようにされます。私たちは、この世に生きてますから、でさっきも言ったようにこの世は見える現実ですから、ですからこの世で良いものを受けたいと切に願っています。男だったら仕事で成功したいと思うし、お金持ちになって欲しいものを手に入れたいと思うし、幸せな家庭を築きたい、イケメン美人になりたい、これはもうしょうがないんですけど健康でいつまでも若々しくありたい、そして心の優しい良い人間になって周りから評価されて喜ばれるものになりたい、そういうふうにですね、この世での繁栄、幸せを願うわけですね。しかしですね、神様は良い方ですから、そういうものを与えたいはずなんですよね。でもしあなたにそのあなたが願う、自分が願うものを神様が思い通りに叶えて、それを与えて、皆さんがその多くの良いものを手に入れた場合に、どうなるでしょうね。神様にひざまずく人になるでしょうかね。神様に近づく人は大体苦悩している人です。この世で打ちしがれて絶望して神様に方向を向ける。これが大体決まっています。神様はあなたを愛しているので、ご自身のもとに引き寄せるためにこの世にある良いものを、その多くをあまり与えませんでした。 皆さんが惨めになることもあえて許されたんです。で、私たちは地上で苦しみます。で、私たちはそんなことを許される神様をですね、よく知らずに相変わらずこの世の幸せを求めて、それを得られずに欲求不満に陥ります。そして神様に文句を言いますね。神様、私は多くを求めたわけじゃないんですよ。ささやかな幸せを求めただけなんですよ。あなたはそれさえも叶えてくれない。もう怒りますってね。でもそれはですね、神様が意地悪だからじゃないんですよ。むしろあなたを愛してるから、あなたがこの世に引き寄せられるのではなく、神ご自身に心を向けてほしいので、それでそういうことを許されたんです。神様は、まあ、もちろんこの世にも良いものを与えることもありますよ。でも神様は そういうことで満足してほしいと思ってんじゃないんですよ。神が与えたいのは永遠に続く素晴らしいものを私たちのために天に用意しておられるんですよ。ですから私たちはそれを目標にして、それをゴールにして歩んでほしいと願っておられます。そのために私たちが地上にあるものに執着しないように、いろんな苦難を通して、失望を通して、そういうものを手放して、そしてその代わりに永遠にあるものに私たちが心を向けられるように、神様は私たちの心を取り扱われます。その時はあまりいい気持ちをしないかもしれない。でも私たちは神の視点で見たいと思いますね。神様は私たちに本当に素晴らしいものを最後に用意しておられます。ですから皆さん、神様の懲らしめを、恨みを持って捉えないように、良い神様をこれからも褒めたたえて崇めていきましょう。アーメン。それではお祈りします。天の神様、感謝します。ヨラムは南ユダの王様でしたけれども、北のアハブ王の家とくっつくことでその霊を受けてしまいました。それゆえにいろんな苦しみが南ユダにやってきました。それはお父さんのヨシャファテの妥協の産物です。彼は信仰深い人でしたけれども、でも現実のいろんな悩みの多い不利な状況につい肉の思い心が強くなり、御言葉よりも現実路線を歩むことによって、妥協することによってかえって苦悩を招くことになりました。私たちも目に見えない神を信じ、命の御言葉を持って仕えていますけれども、私たちの見える世界は私たちにいろんなものを突きつけて、御言葉によって歩むことを愚かなように私たちは誘惑し攻撃してきます。しかしそういう中でも御言葉を信じて、神の命を信じて、御言葉によって歩めるように、それを自分の人生に適用できるようにしてください。そして神の栄光を見ることができるようにしてください。南ユダは北と同じように堕落しました。本来は滅びておかしくないのですが、神様はダビデに免じてヨラムを許し、南ユダを存続するようにされました。しかしまた神の訓練を通して南ユダをへり下らせ、これ以上堕落しないように神は彼らを守られました。 私たちクリスチャンも神の懲らしめによってこの地上で信仰を保てるように主が支えておられることを感謝します。私たちはこの世で成功や繁栄を求めますが、しかしなかなか思い通りにいかない、そういうジレンマがあって神様に不信感を抱くようなそういう時もありますけれども、しかし私たちは自分の視点から物事を見るのではなく、神の視点から見るようにさせてください。主は愛の神で、私たちをご自身から引き離れていくことがないように、引き寄せることがように、あえて懲らしめを与え、この世によって満足して地上と共に歩むことがないように、永遠の世界を垣間見て生きることができるように、試練も許されます、懲らしめも与えられます。それゆえに私たちは主の愛をそのような視点で見ることができるようにしてください。そして確かに神の子である私たちは日ごとにこの世から視点が天に移り、永遠を待ち望み、素晴らしい神様の約束を握って歩みつつあることを感謝します。どうか最後にそこに永遠に行きつけるように一人一人を守ってください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、感謝します。